はい、スタート。
はい、ツイッター文芸部がお送りする赤の他人の折り二つ読書会、6と、
はい、P です。
P さんでお送りしてます。
はい、
第1枠では赤の他人の折り二つっていう小説がどういうものかっていうのを紹介しながら、はい、P さんが挙げた問題点、赤の他人の折り二つっていうのは、まあ、他の磯崎の小説もそうだけれど、コロンブスとか、メディチ家とか歴史上の人物が出てくると。でその歴史上の人物の描かれ方っていうのは世界史のようなこう大枠で描かれることもあれば、すごくこう詳細にこうその人物のことを丹念に描いていくようなパートもあると。で、はい、じゃあ
ちょっとストップしてもらっていいですか。
はいはい、
はい、お願いします。放送できてたかどうかちょっと
確認ね。
はい、
で、
はい、できます。
それを考えたときに、そのコロンブスの描き方っていうものが歴史小説と磯崎の小説で出てくる歴史上の人物との描き方に差異はあるのかっていう話をしてて、それについてこうちょっとまあ議論じゃないんですけど、こうなんじゃないかああなんじゃないかってことを話してたわけなんですね。
はい、
うん、でそれについて今一度こう問いたいわけなんですけど、
はい、
P さんとしては何かありますか、それについて。違い、こうだから違うんじゃないかみたいな。
そのもう一回言うと、
うん、
なんだっけ、いわゆる歴史を扱ったそれをフィクション化した小説と、
うんうん、
磯崎健一郎の描く、まあただそれも、ありがとうございます。磯崎健一郎の描く史実を扱ったパートとの違いってことですよね。
うんうん、そうそうそうそう、歴史小説と磯崎の小説の差異は何かみたいな。
ただそれもやっぱり本当に、うん、深いところに行っちゃうと本当感覚的なところでしかない気もするん しちゃうんですけど、
うん、
まあ一つ分かりやすく言うと個の感触ですよね。
個の感触、
うん、歴史上の人物っていう、
うん、
普通いわゆる普通の捉え方をしちゃうと、もう、うん、権威とかが例えば与えられて、うん、普通ではない人物になって、
うんうんうん、ああなるほど、
もう例えばカエサルとか言ったら、
うん、
普通に触れがたい神格化された存在になっちゃうわけじゃないですか。
そかそか、
他のじゃあ、
うん
うん、例えばすごいなんていうの、庶民的な描かれ方を、
うん、
メディアとかでされた名前出てこないや、アインシュタインとか言っても、うん、そういう、
うん、
それはそれで神格化なわけですよね、
うん、
実はこういう面白い人物だった、
うん
っていうのを、
うんうんうん、
その理論の、
うん、
なんていうかバックボーンとしてこう見せたりとか、
うん
まあ、今のは例えがどうだったか分かんないけど、
うん、そっか、
うん、
歴史観を歪めずに書いてるようなやつが歴史小説で、え、本当にその側面があったのかなってこう、うん、意外性をこう持たせるのが磯崎の書き方みたいな、
うん、うん、そうですね、
はいはいはい、
というかそう、個の感触っていうのは
うん、
磯崎の面で言うと、
うん、
もう本当に普通の人間として書かれる、
確かにそう、ブッダもそうでしたね、うん、肝心の子供の
僕が好きだからまた例えとしてあげますけど、
うん、
フランシス・ベーコンですよね、この、
うん、
急に画家の話になっちゃいますけど、
うん、
フランシス・ベーコンは卓球の場面、それこそキリストっていうもう神格化というか神そのものですけど、
うん、
その卓球の場面をもう物理的なものとして描いちゃうわけなんですよ、う
ん、ああ、なんか牛のやつだっけ、
あれはまあテーマ的にはありますけど、実際の卓球っていう題名で卓球の場面を描いた、
うん、
絵も三腹椎とかあったと思うんですけど、
うん、
それがやっぱり肉塊だったりするんですよね。
そうなんだ、
だから、うん、もう現在そのフランシス・ベーコンの現在性で言うと、 卓球の場面に例えば、例えばですけど、
うんうんうん、
本当にそういう描かれ方してたかどうか分かんないけど、なんかグッチの時計とか、グッチに時計ってあったけど、うん、なんかあのロレックスの時計が転がってたりとか、
うん、
あの急になんかハンガー、あの現代のプラスチックのハンガーみたいなのがあの、
うん、
部屋の隅にかかってたりとかするわけなんですよね、うん、そういう並列の仕方をして、はい
はい、
もう明らかにこれは現在の空間であるのに卓球であるという描き方をしてるんですけど、それに似たなんていうか、ここではコロンブスですけど、うん、コロンブスがもうさも普通の人がそう見るように、
うん、
ある女性を見てるとか、
うんうんうんうん、
なんだっけ、メディチ家でしたっけ、メディチ家もなんかすごい有名 なんか貴族なんでしたっけ、僕知らなかったんですけど、
世界史には出てきますね、確かメディチ家が出てくると思うんだけど、
世界史をなんか寝ながらすっ飛ばした僕にはちょっと教養としては積み重なってはいなかったんですけど、まあ、それはいいや。で言えばもうまるでなんていうか、
うん、
こういう言い方もそう、不倫の場面ですよね、ここで。
ああ、そうでしたね。医者、
うん、医者と、その貴族のなんか夫人との、
夫人ね、うんうんうん、
不倫ですけど、この不倫は、うん、その、うん、なんかヒルドラみたいな不倫というよりも、うん、僕の中ではやっぱりうん、あれですね、ムージルの、
うん、
ムージルってすごい出てくるんですよね、なんか
不倫が、
不倫の場面、
へえ、そうなんだ、
なんだっけ、愛の完成がすごい、そうなんですよ、うん、その愛の完成の感触に似た不倫の描き方をしていたり、うん、とにかく、うん、とてもやっぱりその時代の医者とか、その時代の、うん、貴族の夫人とかを、
うん、
見る時の視点とは違う視点を使っていて、
うん、
ただその視点っていうのはやっぱり感覚的な問題になってきちゃうと思うんで、
うん、いや、
その辺です
よ、僕の中でその、はい、さっきの問いに答えを出すとすれば、
はい、
歴史小説っていうのは歴史を描くことが主題なわけですよね、
はい、
でも磯崎健一郎の小説っていうのは、うん、歴史を書くことよりも小説を書くことっていうことにかなり意識を置いてるんじゃないかな、
うんうん、
つまり、
うん、
その時間を描くときにもまさに小説にしかできないような時間の描き方を使いながらコロンブスなんかは描いてると。だからコロンブスが主題じゃなくて、その小説を書くにあたっての一つのこう材料として歴史を持ってきて、そのコロンブスを描いていくんだけど、そのコロンブスを描くときにもなんていうのかな、こうコロンブスのアメリカ大陸発見の一番大事なところを切り取るんじゃなくて、そのコロンブスが奥さんと出会ったような非常にこう小説的な小さな物語をこうすくい上げていくみたいな、うん、感じで、なんかこう磯崎っていうのはこう歴史を描きたいんじゃなくて、やっぱりこう歴史を題材にしながらもやっぱりこう小説、これまでの小説がやってきたことを再現したいんだなとか、こう反復したいんだなっていうのがなんかこう感じられたというか、うん、
うん、
うんうん、
大枠そうだと思います、
うんうんうん、ですね、うん、
で、うん、それなんか結構いいを差し挟むようなことばっかり言って、
うん、
あれなんですけど、うんうん、
いや、
そこで言う小説的っていうのは、
うん、
やっぱりその従来の小説感をそのまま当てはめちゃうと、
うん、
やっぱり当てはまりきらないっていうところもあると思うんですよね。
いや、そうだね、
うん、もうやっぱりで、またすごい広いこと言っちゃいますけど、磯崎健一郎を読んでると、うん、やっぱりもう小説って、うん、小説的ってどういうことだろうって考えさせざるを得ないんですよね、
うんうんうん、
いろんな場面とかいろんなセンテンスとか、
うんうん、
単語の使い方とか、
うん、
ストーリーの組み立て方とか全部動いて、
うんう
ん、なんか結構疑いが出てきちゃ
う、そう、なんていうのかね、 小説的って僕も言葉を使ってしまったけど、うん、磯崎はやっぱりこう新しいこともしていて、うん、これまでの小説が積み上げてきた技術とか約束とかを守りながらも、うん、でも磯崎はやっぱりこう明らかに更新していると、
うん
うん、
あ、それで言うと、
う
ん、あの6さんの中では、うん、あのその守っている部分と更新したと思う部分ってそれぞれどういうところですかね。
例えば、ずっとこう磯崎の風景描写について考えてきたわけですけど、
はい、
まあ、ずっとでもないかな。あの例えば風景描写っていうのはその国語の授業で取り上げられるように風景っていうのは登場人物が風景を眺めるときにある心情が固くされて、その風景を読んでいくうちに今この風景を眺めている主人公っていうのがどういう気持ちかっていうのをまさにこう読者が感じることができたと。つまり悲しい場面では悲しそうな風景っていうのが出てきたわけなんですね、
うんうん、
っていうのが、まあ、これまでこう小説の歴史の中で、まあ、散々やり尽くされてきた技術だったわけですよ。じゃあ磯崎健一郎が風景をどういうふうにこう使ったかっていうと、ここで出てくるんですけど、古谷俊弘っていう、批評家の人が書いた人はある日突然小説家になるっていう本があるんですね、
はい、
でこれの磯崎論があるんですけれど、お告げと報告、楽観と定観、磯崎健一郎論っていう、まあ、これは主に磯崎の初期作品を論じながら磯崎の書き方についてこう評論していく本なんですけど、その中で、まあ、磯崎の風景描写の特徴として僕が記憶しているのはまあ、ブッダとかラーフラとかティッサメティアとかそのブッダ一族の歴史が3代にわたってこう描かれる肝心の子供においても、あるいは目と太陽においても何か特徴的な一場面、一風景を見た瞬間に主人公たちの気持ちとか人生とか運命とかっていうものがこう全然違う方向に転じていくと。だから風景がなんていうのかな、これまでの小説が散々こうそれまでの物語で積み上げてきた感情を最後こう押し上げるように風景描写としてあったっていう言うんだけど、でも磯崎の小説っていうのは全く風景を差し挟むことによって全然違う雰囲気をこう小説の中でこう、まあ、展示させていくみたいなことをやっていったというふうに、まあ、確か書いてあったと思うんですよ。でそれもやっぱすげえなってこう思ったんですね。なんかこう普通の風景の描き方じゃなくて、やっぱりそれをこう小説的な技術の中にこう関係させながらも、まあ、これまでの風景描写との差もちゃんとしっかり作っていくみたいなところがやっぱりこうすごいなと、まあ、すごいしか言ってないですけど本当に、うん、すごいなと思いましたね、うん、でその風景描写の使い方、突然何かを見た瞬間に転じていくっていうのはすごい象徴的なすごいこう美しい風景とかっていう時もあるんだけど、僕の中では多くの場面において何でもない風景ですらも、特に目と太陽なんかは何でもない風景ですらもその登場人物たちの人生をこう転じさせていくの何かに変えていくと。でじゃあ何でもない風景を見ることによってなんで人生がこう変化していくのかっていうと、その何でもない風景をただ見るだけじゃなくて、何でもない風景を見る瞬間に同時にある登場人物たちが何か特別な時間の中にいるんですね。特別な時間の中にいて特別なことを考えていて、でその時に何でもない風景を見たら何かそれが自分の今持っている感情と合致するものがあって、その風景によってあきっとこうに違いないっていうふうに何かこう思い込んでいくと。それがもう世紀の発見においても、なんだっけ、あと芥川賞の何だっけ、あれは対の住処においてもやってきた手法だったと思うんですよ。でも赤の他人の瓜二つにおいてそういった風景描写っていうのは多分どこかあると思うんだけど、それまでの磯崎作品に使ってきた手法を完全にこう、まあ、脱却しようっていうようなこう試みが見られるんですね。風景が確かに出てくるんだけど、それは確かにこう何かこう今後の人生を予感させたり展示させていくような特別なものになったりする時もあるんだけれど、 それは前半で、後半では風景というものがどういうふうに扱われるかというと、ちょっとかなり喋りまくってますけど、はい、いいのかな。ですね。まあこれは、この小説を通して僕が一番言いたかったことなんですけど、なんて言えばいいのかな。まあさっき言った、いくつもの人生がこう、交錯して、いくつもの物語の軸が交錯している小説だと。で、この赤の他人の折り二つっていうのは何度も言ってますけれど、その焦点化の離れ技っていうのがかなり随所に起きてるわけなんですね。つまり A の人物に焦点を当てていたのに、次の瞬間にはもう B の人物、C の人物っていう風に焦点がどんどん離れていくと。例えば最初のチョコレート工場に勤めていた家族の小さな子供に焦点が当たってたものがコロンブスとかメディチ家とか、その後の子供が青年期になった時とか、あるいは妹が大人になった時とか、いろんな風にこう焦点化していく人物がこう離れていくわけなんだけれど、それはこの小説の書かれてる書き方なんだけれど、書かれてる内容にもすごく合致してくるものがあると。つまり赤の他人の瓜二つっていうように、こうこの一本の小説を読みながら、僕らはこう他人の記憶とか他者の人生をこういくつも巡るわけなんですよ。で、それは読者もそうであると同時に、登場人物たちも不意に思うわけなんですね。例えば青年期になった男の子が実家に戻った時に、定年しているはずの両親がなぜこの社宅で今も暮らしているのか、その謎はわからないとか、本当にこれは自分の両親だろうかっていうふうにこう問いかけをしたりとか、なんていうのかな、こう例えば小さな妹だった女の子が大人になって小説家になって、でついに新人賞のこう予選を通過して編集者から連絡をもらった時に、あの人が編集者かもしれない、この人が編集者かもしれないっていうふうに、こうなんていうのかな、こうまあちょっと説明しにくいけど、あり得るかもしれない自分の人生のいくつものこうパラレルワールドをこう巡ってるわけなんですよね。で、そのなんていうのかな、難しいな、こう、他者の人生、あり得たかもしれない他者の人生を瓜二つっていう言葉でこうそれをキーワードにしながら、いくつものこうこうだったかもしれない自分の人生は、ああだったかもしれない自分の人生はっていうふうに考えながら、こう他者の記憶、他者の人生をこう経っていく登場人物たちは、まさにこの磯崎健一郎が赤の他人の折り二つで書いている焦点化の離れ技と、こう本当にこう同じような書かれている内容も、他者の記憶、他者の人生をめぐるものだし、書いている形式としてもその焦点化の離れ技をしていくみたいなところでつながってくるかなと思ってたんですね。で、風景がそれとどうつながっていくかっていうと、風景っていうのはこうある時代において、自分の人生史の中において、この時代はこういう風景をたくさん見たなっていうふうに記憶してるわけなんですね。で、その記憶っていうのは実は個人的な記憶ではなくて、その記憶っていうのは実はこう一般的に共有される記憶でもあると。例えば桜っていうのは、桜を見た瞬間に入学式とか卒業式とか青春とか、そういったものを思い浮かべるじゃないですか。そういうふうにして一般にこう共有されている風景のこうイメージみたいなものをこういくつもいくつもこうつなげることによって、なんかこう時間の早送りみたいなものをしてるんじゃないかなと思ったんですね。でもちょっとなんかわけわかんなくなってきたな、自分で話しながら。
すごい、今の、赤の谷の瓜二つっていう題名にすごい寄った分析でしたけど、そこまで僕はこのフレーズっていうか、この赤の他人であるっていうこと、そこまでテーマ性としてこう、なんか輝き出すみたいな、そういう印象で読み進めてなかったから、そういう見方もできるんだなと単純に聞いてたんですけど、
なんかこう通じるかな、その他者の記憶とか他者の人生を。
分かりましたよ。そっか。 じゃあそういう小説なのか、うん、
と思ったんですよね。だからいつもね、なんか僕小説読むときはそういう風に書き方と書かれてる内容がこうピタッと合う小説こそがやっぱりこう素晴らしいんじゃないかなと思ってて、なんかそういう風になんか読みましたね、うん。
それでっていうか、あの風景っていうことで言うと、
うんうん、
単純に磯崎健一の風景がすごいところはあるんですけど、
うん、
もうなんかやっぱり風景ってなんだろうって分かんなくなってきちゃうんですよね、僕の場合は。一番それこそあの保坂和志の言ってたような、あの、うん、書き出してたようなところを取りますけど、
うん、
あの肝心の子供の、
うん、
これ単行本ですけど、ほぼあの最初の次の場面というか、
うん、
あの40日間続いた婚礼の祝典が終わると、妃は再び正家のあるものよ、でこの後のところを、うん、あの例えば風景、ここが風景で、
うん、
この風景はすごいっていう言い方をしますけど、
うん、
この風景
何ページ、何ページかな、それ
って6ページですね、
6ページ6ページね、
そうですね、はいはい、あの、
うん、
始まってからは3、4ページ目ですけど、
うんうんうんうん、
で ここに例えば焦点を絞ると、
うん、
あの岩、まず岩が、うん、あの地平線から現れ、運ばれてって、
うん、
でその次にあのこそう、さっきは像ほどもある岩が、
うん、
あの現れて転がされてって、で今度は本物の4頭の像が歩いていって、
うん、
で次は工事をしてて、
うん、
少し掘り進む、ここでちょっと変わりますけど、
うん、
あの工事はいちいち滞った、
うん、
あのここでちょっとだけあの風景ということとずれる気がするというか、ここで言うとですけど、
うん、
で、うん、まあなんか総じてこの辺はやっぱり風景といえば言えなくもない気はするんですけど、
うん、
でしかもあのその後のセリフで、こあのセリフっていうか字の文ですけど、こういう風景の流れをブッダはじっと動かずに、うん、ネムの巨木の陰に座って眺めていたわけだって書いてあるから、その前の段落は風景っていうことになってるんですけど、で、
うん、
もう一個保坂が挙げてたあのところがどこだっけな、
うん、
ラフラのなんか幼少期の頃だっけ、なんか結構忘れちゃったんですけど、どこだっけな、
ラフラは確か虫を集めてたんだっけ、
そうそうそう、
うん、
どこだっけな、あの風景の側にいたってセリフあのあったとこあったじゃないですか。違うかな、
一番最初の方になんか白鷺が出てきて、
うん、
その白鷺を見てるかと思ったら、
うん、
一瞬にしてその白鷺の視点になんかこう飲み込まれて しまって、うん、なんかこう風景がひっくり返るみたいな場面なかったっけ、
それもありますね、
うんうん、
これで言うと、
うん、
ここで言う風景は、
うん、
風景はっていうか、ここ、うん、ここだけ切り取ると、
うん、
あのこれは風景自体っていうよりは、
うん、
あの風景が動いちゃってるところというか、印象としてもうというか、うん、それこそ反転したっていう言ってるところというか、
はいはいはいはい、
あの、うん、動きじゃないですか、
うん、
さっきのも動きじゃないですか、
うん、
婚礼あの宮殿を作るところ
か、うんうんうん、
もう動きだし、
うん、
あと一個どこだっけな、あのなんかあの唐辛子なんや、あのなんかあのさくらんぼを舐めてなんか取ってみたいな、あったっけ、どこだっけな、
ちょっとね僕今なくしてるんだよね感じの子供
最後の方だっけ、違うよな、生まれてすぐあたりだったんだけど、
それは何なの、 B さん的にはこう、うん、動いてる風景
っていうのは、まあ、要するにあの、
うん、
磯崎健一郎を風景っていう切り取り方で切り取っていくと、うん、もうどんどんまた違う要素がガンガン、うん、舞い込んできちゃうんですよね、
うん、
だからもはや風景っていう一言で全然あの割り切れないものになっちゃってるんですよ。
うん、わかるわかる、それはその通りだと思う、うん、で、なんか初期の方が風景をたくさん描いてたんだけど、最近は風景というよりかはやっぱりこう時間芸術みたいなものをかなり意識してる気がするな。
で、それその言い方で言うと、
うん、
あの時間芸術っていうのが風景とそれほど異質なものなのかっていうのが僕は今度分かんなくなってきちゃうんですよ。
ああ、
分かりますかね。
だからあれじゃないかな、その風景っていうのが対物描写対象描写であるとしたら、
うん、
時間芸術っていうのは、まあ、こう時間を主題にしていくっていうのは、今度は小説の構成について考えることじゃないかな。だから風景っていうのは、まあ一概には言えないけれど、対物描写についてこうのこう文章力で、時間芸術って言ったのはこう全体的な小説の構成についてこう頭を巡らせるようになったってことじゃないかな。
うん、そうですね。
うん。そう。
今度じゃ あ、まあ、赤の他人でいう風景って言えるとこってどこかなと思って。
なんかね、時間が加速するときに風景がよく出てくるんだよね、これでは。そんな気がするんだよね。特に後半は。
切り替わるとこってことですかね。
かな、なんかこう、早送りされるみたいな、なんか、印象を受けるんだけどな。
うん、それこそあの保坂和志が、うん、肝心の子供をのほぼ最後の方だっけな、最後の場面を、うん、例えたっていうか、
うん、
あの風光の風光とあと誰だっけな、出てこないや、とにかく夢の、
うん、
夢における場面転換は、
うん、
ところ変わってとか訳語であるけど、うん、そういうところはそれはそれで本質的な意味を持ってるみたいな、夢の分析に関してと絡めてたんですよね。まあ要するにすごい簡単に言うと、
うん、
磯崎健一郎におけるあの場面の転換がまるで夢において起こるそれみたいだみたいなことなんですけど、
うん、
けどというか、その切り替わる瞬間の前っていうか、
うん、
その辺に風景と言われるものが差し挟まるっていうことですよね、うん、今言ったことで言うと。違うかな。
そう、いやー、どうなんだろうな。確かに夢の文法を使いながら、
うん、
この磯崎が書いてるっていうのは分かるな、なんか。
ですね。はい、
うん、例えば、143ページ、
はい、
で、最後の方、
はい、あ、ところで放送も最後の方に差し掛かりつつある、
うん、ああ、そうですか。あと何分、
うん、1分半ですね。
1分半か、
はい、
ちょっとじゃあ朗読させてもらうと、
はい、
駅の近くまで散歩がてらせいぜいそばでも食べるぐらいの話だが、彼は妻に平伏して感謝したい思いだった。葉が落ちて裸になった細い欅の木が続く歩道を、えんじ色のセーターを着た妻は彼に並んで腰の後ろで手を組んで少しうつむき気味に歩いていた。かろうじて肩につくかつかないかまで短くしてしまったが、やはり閉めていた。あんなに若くアメリカ人の少女のようだったかつての看護婦も彼や妹と同じように老いてしまった。うん、ちょっとこの辺りは。
ここがか。
かな、こういうところかな、なんか。
ただ、磯崎健一郎が本格的に風景を描き始めると、この範囲じゃないんですよね。
うん、確かにそう。
1ページとか1ページ半ぐらいにわたって。
うん。
あ、そんなないかな。
描き始め。
うん、描くと、すごいとこありますよね、まあ。時間がまるで過ぎてないかのような風景が出てきたりとか。うんうんうん、
ああ、出てきますね。
磯崎健一郎の 描く風景とは一体何なのか、うん、というところで。
もうあんま答えないんだけど、僕的には。
僕もちょっと、なんか、うん、話題が散逸してきた感はありますけど、うん、
あります。
次あたりでちょっと蹴りつけますかね。
うん。
というわけで、じゃあ、じゃあ次が最後という感じで。